ヨシュア記の6章を開いてください。ヨシュア記の6章ですね、6章から8章まで学びますが、ここでのテーマは信仰の勝利ですね。信仰の勝利、まあこれはヨシュア記全体の、まあ、テーマでもありますけれども、信仰によって勝利していく。特に今日はエリコの町の城壁が崩れるということと、愛の町を攻め入るところに入ってきましてですね、このいかに勝利をしていくのか、またこう愛のところでは失敗をするんですけども、なんで失敗をしてしまうのか、まあ、そこからねこの信仰によって歩んでいくということを続けて学んでいきたいと思います。で、この今までのモーセ五章とこのヨシュア記の違いは何かというとですね、モーセ五章では約束をされていたわけですね。それを全部与えられていたんですね、約束が。けれどもヨシュア記でそれを相続したわけですね。実際に自分のものとして体験をしていったわけなんですね。で、神様は私はすでにあなた方に与えていると、あなたの足の踏むところはことごとくあなたのものになるということを、この話しています。でここからヨシュア記というのは一体何かというと、信仰の中に、信仰によってまた御霊に導かれて、実際に神様が約束していただいているものをですね、体験していくということであります。モーセの時にはですね、この御霊ではなくて、この自分の頑張りというか、この肉の行いというか、律法のこの、この行いによって、ちょうどパウロの7章のような状態ですね。私は憎むことを行っている、私は良いことを行うと思って、それはできないと、私のうちに違う法則が働いていると、この惨めな体から私を誰を救い出してくださるのでしょうか。しかし私はイエス・キリストに感謝しますと、こういう書いてね、そして8章に行って、イエス・キリストにあるものは絶対に罪に定められることはない。で、命の御霊の原理が罪と死の法則から私たちを解放したのです。でこういうふうに入っていく。7章から8章に入っていくと。でこれがヨシュア記の中に入っていくわけですね。だから、約束は全部与えられていて、でそれを信仰を持って自分たちのものとしていくということがですね、ここでのテーマです。だから私たちはたくさんの約束を与えられて、聖書によってですね、たくさんの神様の約束が与えられている。でこれを実際に自分で経験していくには信仰が必要になる。自分のこの今の状態とですね、この神様が約束してくれているところの状態、イエス・キリストの新しい命によって歩むということですけれども、それとですね、大きなギャップがあるわけですね。そのギャップを埋めてくれるのが信仰であり、また御霊の働きなんだということであります。で続けてですね、この6章をですね学んでいきたいと思いますけれども、一節、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りするものがなかった。でヨシュアがですね、この5章の後半のところでエリコの近くに来てですね、抜き身の剣を持っておられた方、主の軍の将とこのヨシュアは会ったわけですね。そしてそのエリコのところでですね、この城門が固く閉ざされていたということが書いてあります。でこれなんで閉ざされているかというと、私たちはもうすでに学んだんですが、このラハブがですね、このイスラエルのスパイに伝えました。この恐れをおののいていると、2章の8 9節のところで、こう書いてます、言ってますけども、主がこの地をあなた方に与えておられることを、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民もみんなあなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。ですから固く閉ざして出入りすることがなかった、もう恐れていたということですね。そういうところで2節で、主はヨシュアに仰せられた、見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したですね。渡したという完了形になっているですね。渡すではないですね、渡したんですね。エペソの手紙においては、あなた方はキリストにあって天にある霊的祝福を、全ての霊的祝福を持ってあなた方は祝福されたのですって書いてあります。これと同じです。そして信仰を信じる者に働く全能の力というふうにあそこに書いてありますけれども、そのように私たちも信仰によって入っていく。でもすでにもう与えられているんだ、与えられているんですよ。これがじゃないかなって思ってしまうんですけど、いや与えられてるんですね。 だからなんで僕たちはですね神様の力を経験できないかというと、イエス・キリストを死者の中から蘇らせたこの神がそういう力を持っているということを信じきれない、ある分野において、でそこでもがいている、この信じきれてない、信じきれてる部分もあるんです、でも知れてない部分も多い、その部分においては肉が働いている、その、この信じていくというですね行為が必要になってくるわけですけれども、そして次にこのエリコを陥落させる戦略をですね神様がお話になります。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐに登っていかなければならない、ね、町の周りを回ります。1日に1度、それを6日行い、7日目は7度回り、その時に回る時には神の箱が中心に回っていきますけれども、その前に7つのお羊を持った7人の祭司が歩き、そして、祭司が角笛をですねこの吹き鳴らすんですけれども、最後にですね7周回った後に7個目この角笛の音を長く吹き鳴らすわけですね。その時に行けとか何だか分かんないですけど時の声を上げると、その時に城壁が崩れ落ちるので、この、ま、そのまままっすぐ行くわけですね。この入り口っていうのは行く必要はないんですね。そのまままっすぐに行く、そういうことを神様が今ここで話しておられます。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った、契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った、進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ね、この祭司が7人の角笛を持った祭司の前にですね、さらに武装した者たちを進ませなさいということであります。ここまで、この見てですね、いつもこの不思議に思うと思うんですけれども、なんでこんなことさせたのか、ということですね。で私もですね、なんでかなって思った時に黙示録を思い出しました。あとこの角笛の音、大声で7日目に7週、そうするとですね黙示録にはですね7つの封印が出てきます。そして第7の封印の時に7つのラッパなんです。第7のラッパの時に7つの8という神の怒り裁きがあるわけなんですね。でここでエリコは神の裁きを受けるわけなんですけれども、イスラエルが器となって神の裁きを受けるわけですが、これが神様の裁きのスタイルと言ってもいいかもしれません。まあ、なんでかって7の次7ってのは分からないですけど、完全の完全と言ってもいいのかもしれませんけど、そこはもう奥行って話すことはできませんけども、少なくともその同じパターンがこの黙示録の大患難時代における神様の地上への怒りと、そしてこのエリコの町への神様の裁きの現れと、この同じなんですね。そして神の箱、これ神ご自身というふうに考えていいと思います。その前に角笛がある。でイエス様が戻ってこられるときにこう書いてありますね、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天からなってこられますですね。ラッパがあって、そしてこの行けというですね号令があるわけですね。でも本当に そういう意味で非常に似てると思います。でそして次、読んでいきますね。続けてね、8節ですが、ヨシュアが民に行った時、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の子はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。ですから 後ろにもいるわけですね。ずっとこの後ろに、このなら行列を作っているわけです。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシュアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけないですね。もう何も話さないでいなさいと。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごしたですね。このようにして1日回った後ですね、また夜を過ごしてまた次の日に出かけるわけですけども、翌朝ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、シンガリは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らは次、その次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした、まあ、今さっき説明しましたように神の裁きに関係するということは言いましたけれども、彼らにとってはそんなことは分かるわけがないわけです。1日1週ずつ何のためというのがあります。ここに信仰によって歩むところの溝があるわけです。私たちが理解できるところによって歩むのであれば、それは信仰ではありません。信仰というのは私たちの理解を超えるところで神を信頼するわけなんです。知らないから信頼するんですね。私たちはよく行ってしまいますね。なんでこういうことが起こってる、なんでこんなことしなければいけないのか、やってる自分がやってることでさえもよくわからない、わかる不確実的な不確定なことがこのたくさんある中で、私は自分の理解、ね、こうやってこうやってこうだからこうなんだこうだから、いつまでも信仰ではないけれども、神様がこう言っているのだからというですね、このこと確信を持って歩んでいくところに信仰の歩みがあるわけなんです。この信仰の一歩を踏むか踏まないかでですね、大きな違いがあります。ペテロもそうでした。ガリラヤ湖をですね、水の上を歩かなければいけなかったけれども、もちろんその理解の上では重力の法則がありますから沈んでいくわけなんですけれども、彼は信仰によって歩んでいたわけですね。私たちの道と神様の道は違います。私たちの考えと神様の考えは違う。そういうことをですね、このここから学ぶことができるわけですね。そして7日目に行きます。15節、7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らが同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために誠実しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかまってくれたからだ。ここで誠実しなさいという命令がありますけれども、誠実、聖という言葉が出てきたらですね、神のって言い換えてもいいかもしれません。神の絶滅って言ってもいいですね。ここでは聖書って言ったら神の書物、神の言葉って言ったんですね。神のものになるって言うんです。誠実っていうのは神様のこの怒りがですね、このによってこの破滅されるっていう、そういうことですね。18節、ただあなた方は誠実のものに手を出すな。誠実のものにしないため、誠実のものを取ってイスラエルの宿営を誠実のものにし、これに災いをもたらさないためであるですね。そして、ですね、普通戦いの時は略奪品というのがあるわけですね。略奪していく、この、まあ、分取り品といった方がいいかもしれませんけれども、それはもう戦争の時にはもうあって当たり前のことであって、それをですね取らないということは別に、取っていくということは別にね、悪いことでは戦争の中ではないわけなんですけれども、ここでは手を下すなと。なぜかといったら、あなた方がそれで誠実のものになってしまう、神の怒りを受けるということですね。でここから私たちは学ばなければいけないのは、神に呪われたもの、神が汚れたものとされているものですね。これは神の裁きが、怒りがあるんだというもの、そういうものに触れてはいけないということであります。これはですね、いろいろたくさん書いてありますけれども、例えばこのですね、コロサイ人の手紙でもちょっと開いてみようかな、うん、そうだね、 コロサイの手紙の3章の5節6節ですね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。私たちはもうキリストのものになって神様の命に預かっているわけなんですけれども、このような行いを行い続けていたのであれば、神様は意図していないけれども、その行いに対する神の怒りがあるわけですから、自分も怒りが下ってしまうという可能性があるわけなんですね。だから離れなさい、汚れたものから離れなさいとも神様は言われました。このように聖別のものに手を出すなという命令があります。で次見てください。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。今度は聖別されたものですね。今聖絶ですね、呪われたもの、神の怒りのものになったと。今度は聖別、これは神の栄光のためになるわけですね。この金とか銀とかをこの幕屋の中に後で持っていくためにですね、そしてその器具ですね、神様の器具のためにこの用いていくわけなんですけれども、それを取ってはいけないわけなんです。でいずれにしてもエリコという町は自分たちは用いられるんだけれども、一切合切神様のものになってしまうような本当に特別な町であるわけなんです。神様の栄光のみが与えられるところにですね、人々が絶対関わってはいけない、自分たちが何かしたとかっていうものは絶対にあってはならない、そういう、まあ、ある意味で聖別された捧げられた町ということができます。ここが信仰によって歩むときに、私たちがこういうことをやったというもの、あらゆるそういうものをですね排除していかなければいけません。例えばですね、私はこの前知り合いの人に聞きました、このね、父親から相続というよりもこの生きている間にですね2000万円のお金が与えられそうになったと。でどうすればいいかと夫婦で祈った。そしたらいらないというふうに言ったんですね。その理由は何かといったら、そのお父さんクリスチャンじゃないんですけれども、私が与えたと後で言われたくない、主が備えたものではなく私が与えたという、そういうふうにですね、与えられたからよかったとか何だかっていう、そういうものではなくて、あらゆる人間的なものですね、人間がこうしたんだというものを排除していくというのが本当に純粋に信仰の中で起こってくるわけで、神様のみ栄光が与えられるわけなんですね。で次をご覧ください。そこで20節です。民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の声を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。信仰が必要ですね。ヘブル人の手紙に公開の11章ですけど、30節、信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。大きな信仰がいりましたね。神がおられること、または信じる者に神が報いてくださること、これを信じることがなければ神を喜ばせることはできないとヘブル人の手紙に書いてあるんですね。そしてそこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていきですね、そのまま町の中に入っていけたわけです。その町を攻め取った。彼らは町の中にあるものは男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバも全て剣の刃で成立した。牛や羊やロバとかですね、本当はねこの財産になりますけども、そういうのも本当に成立しました。またこのですね奴隷として使うこともできるも、そういうのも全部成立したわけです。でこのようにですね、あらゆるものが成立された、殺されたということに対して多くの人がなんでそこまでしなければいけないのかというふうに思うわけなんですけれども、創世記のですね15章の16節にこう書いてあります。そして4代目の者たちがここに戻ってくる、これアブラハムに言ってるんですよ、神様。それはエモリ人のトガがその時まで満ちることがないからで、でこの時には彼らはトガが満ちていたんです。罪が満ちていてものすごい悪いことをやっていて、このままだったら自ら滅んでいったはずなんですけど、神様がですねそれを滅ぼし、つまりノアの箱舟とノアの時代のあの洪水とですね、ソドムとゴモラと似たようなもので、ただ器がイスラエルだったということであるわけなんですね。ですからことごとく成立しなければいけない存在だったわけなんです。そして22節に入ります。ヨシアはこの地を偵察した2人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属する全てのものを連れ出しなさい。 石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての者を連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出してイスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべての者を火で焼いて、ただ銀および青銅の器、鉄の器はシロミヤの宝物蔵に納めた。しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべての者とはヨシュアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシュアがエリコを偵察するために使わせた使者たちをラハブが囲まれたから。ここでラハブというこの人物、そしてその家族が出てきますけども、2章の時から出てきました。エリコの町をですね、神様が滅ぼすというふうにお決めになっていた時にですね、このイスラエルの神を信じて、そしてイスラエルのスパイをかくまったんですね。彼女は遊女であって、そして他のエリコに住んでいる人たちと道徳的に何ら変わることがなかった、汚れた女であったわけです、人であったわけですね。けれども彼女は義と認められた、滅びから裁きから免れた。でここはすごい大事です。私たちはですね、自分たちの姿を見ます、自分たちの行いを見ます。で今日もですね、子供たちに、どうやったらですね新たに生まれることができるのって、ね、聞いたらですね、一生懸命頑張るとかですね、なんかいろいろ言いました。です、ね、みんなそう思っちゃうんです。頑張ったらなんとかできるですね、天国で一生懸命なんかしたらいいと。そうではないわけですね。これがですね、理解できない、行いという原理ではなく信仰という原理、これが本当に私たちは理解が難しいです。義と認められるですね、自分は義人ではない、でも義と認められる、宣告される、宣言されるわけなんですけれども、信じることによって神様から義と認められるんだ。これがこのラハブに現れているわけですね。信じるっていうのをですね、すごく大事にしてください。私はこのような人物だからこれを信じるには大事だとかですね、こういうのはもういいんだ、私はこういうものを作ってるんだとか、私もこういうのをよくやってしまいますね、特に自分が惨めな思いの時に。けれどもそうじゃないんだよと、信じてくれと、信仰を持って、アブラハムは信じたことによって義と認められて祝福を受けたんだから、私たちも祝福をそのようにして受けることができるんだ。そして彼らはイスラエルの仲間入りをしたわけなんです。異邦人なのにイスラエルの仲間入りをした、まあ、これはですね、教会ができる時のですね、まあ、一つの型になってますけれどもですね、私たちもキリストイエスの地によってですね、限りなく神に近いものとさせられたわけなんです。そして驚くことは、このラハブがイエス・キリストの系図の中にあえて入っている。もちろんですね、マタイの福音書の一章は女の人の名前がなぜか書かれている。しかもその女の人っていうのは結構いわくつきなんですよね、ラハブ、タマル、ユダのですね、奥さんというか本当は自分の息子の奥さんだったんですよね。だけど息子がどんどん死んでって、だからタマルが遊女のふりをしたわけです。そしてルツ、まあ、ルツはね、特になんかいわくつきというのではないけども、やっぱり彼女はモアブ人ですね、ユダヤ人、異邦人の血が入っている。それだけでもすごいことですけれども、けれどもイエス様はそのようなドロドロした中に神様の憐れみを表す存在として大神になっているわけなんです。これは本当に難しいですね。私たちは自分のプライドがありますから、自分がそんなにひどい汚れているというのを思いたくない。本当の ありのままの姿を見るというのは辛いことになります。でもそのありのままの姿を見ながら見るときにですね、それでも主がその中にまで入ってきてくださる、この憐れみと恵みを私たちは知っていく必要がそして26節ご覧ください。ヨシアはその時誓っていった、この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ、その礎を据える者は長所を失い、その門を建てる者は末の子を失う。エリコという町は廃墟として定められるわけですけれども、これが予言となりました。第一列王記16章34節、またこの新改訳の聖書のですね、これ今読んだところのです、ね、26節の印象を見てください。そうするとですね、第一列の16の34と書いてあります。見たら分かりますね。 でこう書いてます。そう書いてるんですよね。エリコの町を再建させようとするヒエルという人物が出てくるんです。そして彼がエリコの町の礎を据えた時に長子ですね、長男のアビラムが死にました。で門を建てた時には末の子のセクブが死んだんです。そして16章の34節にヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであったって書いてあるんですね。その時に実現した予言だったんですね。これはね、ヨシアの予言がその通りになりました。主がヨシアと共におられたのでその噂は地にあまねく広まった。愛の町を、しかしイスラエルの子らは誠実の者のことで罪を犯し、ユダの部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが誠実の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルに引かし、ベテアベンの近くにある愛に使わすとき、その人々に次のように言った。このようにエリコから今度は愛に行くんですけれども、エリコの町は、から愛の町はですね、この15キロぐらいでしょうかね、あります。大した距離ではありません。そしてエリコの町は海抜マイナスにあるんですね、何十メートルか。そしてベテルの町というのがあるんですけれども、その内陸の方にですね、そのベテルの町は海抜の数十メートルだから、この海抜のマイナスから海抜になってこう坂道になっている、この坂道のところにちっちゃな愛という町があるんです。でここに行こうとするわけですけども、登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行って愛を偵察した。彼らはヨシュアの元に帰ってきた。民を全部行かせないでください。 2,3,000 ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。ここから多くのことを学ぶことができるんですけれども、一つ目、この一節のところで罪を犯した、このアカンがですね罪を犯した。その罪を犯したことによってですね、この一節の主語はですね、イスラエルの子らは罪を犯したってことなんですね。アカンのことによってイスラエルの子らが罪を犯した。アカン一人の罪じゃない、そうなんですけれども、イスラエルの子らがそういう全体的に罪を犯しているというふうに見なされている。でそういうことがまずあります。で神様の怒りが燃え上がったとありますけれども、どういう形で燃え上がっていくかというと、愛に負けていくんですね。今から読んでいくところで負けていくわけです。36人が死んでしまいますが、でそういうところに現れていきますけれども、それが単なる怒りではなくて、もうすでに怒りがここで始まってるんです。何かというと30節で油断してます、ね、全部行かせないんです。自分に手当てるんです。エリコの町を倒すことができたのは主によって起こされ、主によって支えられて、主によってなって、主に至って、すべて主がなされた技で、自分たちが何かをしたということではない。あくまでも神に言われたこと、主に言われたことを行っていったわけなんです。それからここで彼らは自分たちで行うというところになってきます。ガラテヤ人への手紙に、御霊によって始まったあなた方は肉によって完成させるのですかということに関わってくるんですけれども、私たちが何かミニストリーをするときに、自分で何かをやってそれを主が祝福してもらおうとするということは間違ってるんですね。そうではなくて、主が言われたから、主がなさろうとしていることですね。主がこう言われてるから私はこういうことをする、主の命令によって行っていくわけなんです。自分がこう思ってるからこうして、でこれを主が祝福してくださいではないんですね。ですからエリコの町はそのように主が命じられたところに従っていくところで行われていったんですけれども、ここで自分たちに頼って、そしてこの 2,3,000 人、 だけでいいというふうに彼らが勝手に判断しているわけですね。ここに主の命令は書かれていないんですね。本当に私たちはですね、主により頼むっていうことをしたくない存在ですね。人間の根本的な罪って何かって言ったら神から独立したいということだと思うんです。独立したいということですね。神に完全に依存するということがなかなかできないんです。それでキリスト教という中においても、まあ、私もそうですけれども、何かを行ってですね、そして何かこういうことが起こったらああいうことが起こったりだけれども、こう主の器に徹する、主がなされることにただ自分を良くしているです、ね、このザルをですね、このお風呂の中に入れて、ザルが全部水の中に浸かるようにですね、この全てをですね、本当に主の精霊の中にこの浸からせていくということがですね、なかなかできない。自分のパフォーマンスでなんとかやってしまおうとするわけですね。それがここで書かれているこのそれがですね、この最初からですね、こう出てきてるわけですね。この赤が罪を犯したところから出てくる。つまり何かといったら、私たちはたった一人の信仰者の意味の罪っていうのが、この他の人にも影響を与えてしまうということなんです。私たちはそれぞれに責任があるわけですね。この罪がこう広がって人、他の人たちをこう怪我していくということがないようにしていかなければ、それでは次に4節で、そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェーバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので民の心がしない水のようになった。水のようになったですね。落ち込んだというか勇気を失ってしまいました。6節です。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエムル人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残っていればよかったのです。なんだこれはって感じですね。で続けて読みます。ああしよ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。このヨシュアがイスラエルがアラノにいた時のあのイスラエル人の言っていることと似たようなことを話しています。あれほどたくさんの印を見たのにもかかわらず、一度こういう失敗を見てしまって、なんだ来なければよかったというふうになってしまいます。まあ、これは私は自分でよくわかります。ミニストリーをしていて、クリスチャン生活をしていて、いろいろ神様が信仰によっていろんなものを見せてくださっているのにもかかわらず、ちょっとした失敗でですね、自分の失敗なんです結局はね。でそれでこう何か本当に、負けるようなことが起こるとですね、なんだろう、いや、何よかったでひどい時にはクリスチャン生活って一体何なんだろうとそういうふうに落ち込むんですね。でこういうふうにこれ、この悪いものがですね、まあ、悪いものがこの見えた時にですね、こう自分が自己責任になってしまうというか、そういうこの余地は失敗があるんですけども、分かります。そしてヨシアは、主はヨシアに仰せられた。立て、いいですね、立て、何落ち込んでるの、前は。あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、誠実のものの中から取り盗み偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした、ね、誠実のものを取って盗んで偽った。なんかそこであるものを取っていくって、なんかそんな悪いもののように聞こえないかもしれませんけども、これははっきり言って泥棒ですね。泥棒を行ったんだと神様はおっしゃってるわけです。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが誠実のものとなったからで、 あなた方の力、聖霊のものを一掃してしまわなければならないから、私はもはやあなた方と共にはいない、共にいないとはっきり言っています。ここにですね、神が罪をこう罪に対して妥協されるということはないんだということですね。私たちはよく知らなければいけないわけですね。私たちが罪を犯していて、それでも神は憐れんでいる、物理的におられます、おられますけれども、そして、信仰によって歩むところの神の力としての臨在はなくなります。だから敵が、悪魔の攻撃がのにこの集中的にさらされてしまうことになってしまうわけですね。罪の問題が処理されなければいけないわけなんです。盾、また2回目で民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。清めよ、清めを行わなければいけません。イスラエルの神主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに誠実のものがある。あなた方がその誠実のものをあなた方のうちから除き去るまで敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は種族ごとに進み入れ、主が取り分ける種族は家族ごとに進み入れ、主が取り分ける家族は男一人一人が進み出なければならない。その誠実のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは種族全部と一緒に火で焼かなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中の種族になるとしたからである。誠実、取ったものがいるから、その取ったものがどういう誰かということをくじで取り分けていくということでありますね。最初は部族、そして部族が定められたら次に氏族、氏族が定められたら次に家族、そしてその家族の中で男一人一人が進み出て、その中の誰かということになるわけですね。その時のくじというのは、おそらくは祭司、大祭司が持ってたウンミムとトミム、発音がうまくできませんね、ウンミムとトンミムですね。白い石と黒石ではなかったかとも言われてますけれども、白い石であれば受け入れられているということ、黒石であれば受け入れられていないということ、まあそういうことで、この黒になっていく部族と氏族と家族、そして個人へと絞られていったのかもしれません。これはもうわからないですね。そして16節です。そこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させた。するとユダの部族がくじで取り分けられた。ユダの氏族を進み出されると、ゼラフ人の氏族が取り分けられた。ゼラフ人の氏族を男一人一人進み出させると、ザブディが取られた。ザブディの家族を男一人一人を進み出させると、ユダの部族のゼラフの子、ザブディの子、カルミの子、アカンが取られた。アカンですね。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。主に栄光を期さない、罪を犯すという。自分が栄光が与えられるということですね。主に栄光を期しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。ここでヨシアが我が子よと言っていますね。ものすごい恐ろしいことを夜間は行っているんですけれども、その行っていたウィル・アカンに対してですね、ヨシアは我が子よ、こうやって優しく柔和にですね、接しているわけですね。人を責めなさいと、兄弟を責めなさいと、この聖書の中に書いてありますけど、こういうことですね。柔和な心で責めていく、主を恐れてですね、自分もそういう罪を犯すかもしれない、そういうふうに思いながら恐れてですね、責めるわけですね。アカンはヨシアに答えた。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをしました。私は分取り物の中にシノアルの美しい街灯1枚と銀200シュケルと目方50シュケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。見て欲しくなり取った。このプロセスよくありませんか。見るところから始まります。そうすると欲しいと思います。そして欲しくなると取ります。どういうことですか。むさぼるです。これは別に物に限らずいろんなものに当てはまりますけども、見 気をつけなければいけない。そして欲しくなる。そして取りました。そしてそれらは今私の天幕の中に隠しており、銀はその下にあります。そこでヨシアが、使いたちを使わせた。彼らは天幕に走っていった。そして見よ、それらが彼の天幕に隠してあって、銀はその下にあった。彼らはそれらを天幕の中から取り出して、ヨシアと全イスラエル人のところに持ってきて、彼らはそれらを主の前に置いた。ヨシアは全イスラエルとともにゼラフの子アカンと銀や街灯、金の延べ棒、および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコールの谷へ連れて行った。そこでヨシアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなた方に災いをもたらせる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼のものを石で湧き、それに石を投げつけた。このようにアカンがですね、全てのものが殺されていくわけですけれども、続けてみますね。こうして彼らはアカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで主は燃える怒りをやめられた。こういうわけでそのところのはアコルの谷と呼ばれた。今日もそうである。これというのが、この災いをもたらすという意味になるわけですけれども、アカンがこのようにして滅ぼされたわけであります。これも残酷だなというふうにもある意味で思います。罪を告白したのにとかも思います。けれどもですね、神様がそれを聖絶、取り除かなければいけない、罪を犯したものを取り除かなければいけないというふうに言われたわけなんですね。これをどういうふうに私たちは当てはめることができるかといったら、肉の問題、これはですね、中途半端にすることはできないんだよということであります。私たちの肉の問題はですね、何かこうちょっと遊ばせて、ちょっとこう否定して、遊ばせて否定してということではなくて、このあらゆる努力をしてですね、私たちはそれを否んでいくということが必要なんですけれども、このコロサイ人の手紙にはこう書いてあります、ね、地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。何かいじくるのではないんですね。殺してしまいなさい。ここに妥協は何一つないわけなんですね。信仰の歩みの時に本当に大事になります。いかにそういう自分に対して死ぬことができるか。死ぬというのはですね、こう殺すという、なんていうのかな、いわゆる人間的に殺していくということではなくて、このみなしていくというふうに考えた方がいいですね。みなすんです。この自分が死んでいるということを、すでに死んでいるという事実があるわけなんですね。で、自分がやっぱりその肉の欲というものが、この自分の魂と思いの中に与えられるときにですね、もう私はこれは死んでいるんだとみなしていくわけです。そしてこれにより頼むんではない、より頼む、支配される必要はないんだとみなしていくわけですね。そして私は新しく作られたものである、クリスチャンであるというふうにみなしていくわけですね。で、みなしていく中でですね、本当に神様に、主に力を与えてくださるように呼び求める。そしたら聖霊の力によって私たちは肉の欲から守られるわけなんですね。このようにして、愛の町で失敗したんですけれども、今このように罪の問題を処理することができました。そこで8章、立ち直りが書かれています。主はヨシュアに仰せられた。恐れてはならない、おののいてはならない。聞いたことありませんか。信仰がですね、もう復活してですね、神様がですね、またヨシュアにこの再びですね、チャンスを与えてくださってるわけです。恐れてはならない、おののいてはならない。素晴らしいですね。回復するんですよ。神様憐れんでくださるんですよ。すぐにですね、もう私は、ああ、悪いことしてしまいました。でも本当に悔い改めてるんですね。もう昔のことが関係ないです。でも本当に悔い改めてる。そしたらもう本当に神様は完全に回復してくださいます。戦うため全部を連れて愛に攻め上れ。全部ですね、全部なんです。問題は私たちがどれだけの能力を持っているかということではなくて、どれだけ尽くしているか、心を尽くし、思いを尽くし、 力を尽くして主なる神を愛しなさいですね。そして第二ペテロ、私たちは学んでいるところですけれども、一章のところにはあらゆる努力をしてと書いてありますね。心を尽くして主によりたのですね。そういうこの自分の心を全体にさせている状態っていう神様との関係が大事なんですね。その周りのことはいろいろ起こりますけども、神様との関係が大事で、そして周りで起こることというのはそれに伴ってくるわけですね。戦うため全部を連れて愛に攻めるのに、見よ、私は愛の王とその民、その町、その地をあなたの手に与えた。あなたがエリコとその王にした通り、愛とその王にもせよ。ただしその分取り物と家畜だけはあなた方の戦利品としている。ここでは戦利品としていいんですね。誠実のものにせよって言ったら誠実のものにしてればいいんですですね。そしてここで愛ではですね、分取り物だから本当に主が加えて与えてくださるものってのがあるわけですね。自分で貪欲になってそれを取らなくてもですね、主が伏兵を送って、ね、伏兵って分かりますね。この待ち伏せして、襲いかかるということですけれども、それを起きなさいと。また戦略が変わります。一つ目は一周回るということでした。一日ずつ今度伏兵を起きなさいと。でここから学ばなければいけないのは、神様はパターン化することはできないということです。ある時にこういうことをやったからまたうまくいくであろうということができないんですね。信仰によって歩むということは自分の理解によって歩むことではないということはさっき学びましたけれども、私たちは神様を自分の理解できる箱の中に収めたくなりますが、それができないんですね。ある時はこういう方法、ある時はああいう方法、法則化できないわけない、公式化できないんです。ですから常に自分が本当にオープンにしていてですね、神様がどういうふうに働いておられるのかということを敏感に聞き、この感じ取っていかなければいけない。御霊のこの促しをですね、本当に知っていかなければいけません。それで3節、そこでヨシアは戦う民全部と愛に登っていく準備をしたですね。神の命令があった後にヨシアが従っていく、このもう連続ですね。モーセの時もそうでしたね。こうしなさいって言って、モーセとアロンが主が命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行った。だけどパロとのですね、対峙した時のモーセとアロンがそうだったんです。その前はですね、モーセはですね、自分でなんかいろいろやったわけですね。ことごとく失敗した。そのヨシアも同じで、また同じ原則がずっと働いてます。ここでも神が言われたから行っている。で有志を3万人を選んで夜のうちに派遣したんですね。でこの有志が伏兵になるわけです。4節、その時ヨシアは彼らに命じていった。聞きなさい、あなた方は町の後ろから町に向かう伏兵である。町からあまり遠く離れないでみんな用意していなさい。町と町と共にいる民は全て町に近づく。彼らがこの前と同じように私たちに向かって出てくるなら、私たちは彼らの前で逃げよう。彼らが私たちを追って出て、私たちは彼らを町からおびき出すことになる。彼らは我々の前から逃げていく前と同じことだと言うだろうから、そうして私たちは彼らの前から逃げる。あなた方は伏しているところから立ち上がり、町を占領しなければならない。あなた方の神主がそれをあなた方の手に渡される。その町を取ったらその町に火をかけなければならない。主の言いつけ通りに行わなければならない。見よ、私はあなた方に命じた。このようにして、この伏兵を町の反対側のところに、この置くわけですね。そして、このおとり作戦を行うわけです。ヨシュアたちが前と同じようにですね、何千人かでこのやっていくわけですけれども、何千人かなどうか分からないですけど行くんですけども、また同じようにやってきたといって、愛がですね、その戦う者たちがその町から出させておびき寄せるわけですね。そしておびき寄せていなくなった、町の中からいなくなった時に伏兵がその中に入っていて火をつけると、そして挟み撃ちにするわけですね。そういう戦略を主の命令によって今度はイスラエルの民に命じたわけなんです。こうしてヨシアは彼らを派遣した。彼らは待ち伏せの場所に行き、愛の成功、ベテルと愛の間にとどまった。ヨシアはその夜、民の中で夜を過ごした。愛の成功がベテルなんですけれども、ベテルと愛の間に待ち伏せをしているわけですね。で、10節です。ヨシアは、 翌朝早く民を召集し、イスラエルの長老たちと一緒に民の先頭に立って愛に登っていった。彼と共に戦う民は皆登っていって町の前に近づき、愛の北側に陣を敷いた。彼と愛の間には一つの谷があった。彼が約5000人を取り、町の西側ベテルと愛の間に伏兵として配置してから、民は町の北に全陣を置き、工事の町の西に置いた。ヨシュアはその夜町の中で夜を過ごした。ここでなんで伏兵を新たに置いているかというと、おそらくはこのベテルの方から何か、この感づいてですね、何かやってくるかもしれない、そういうことをですね思って、このまた別途にこのベテルの方を見張るためにですね伏兵を置いたのではないかと思います。14節、愛の王が気づくとすぐ町の人々は急いで朝早くイスラエルを迎えて戦うために出てきた。王とその民全部はアラバの前の定められたところに出てきた。しかし王は町の後ろに伏兵がいることを知らなかった。ヨシュアと全イスラエルは彼らに撃たれてアラノへ の道を逃げた。愛にいた民は皆彼らの後を追えと叫び、ヨシュアの後を追って町からおびき出された。イスラエルの後を追って出なかった者は愛とベテルに一人もいないまでになった。彼らは町を開け放しのまま捨てておいてイスラエルの後を追った。作戦通りに愛の者たちが町から出ていきました。その時主はヨシュアに仰せられた。また主が命令されてますですね。これ信仰、命令されて従って、命令されて従ってですね。このように私たちはこう教えられて進んでいって、また教えられて進んでいってます。教えられて進んで、そこで自分で考えていくと肉の行いになるわけですね。教えられて進んで、教えられて進んで、教えられたところにとどまっていくわけですね。で、ここでようやく主がヨシュアにお語りになったわけです。その主が命じられたことを行ったから神が初めて語られる。行ってなかったら語られないわけですね。この連続ですね、信仰の歩みは。で次に、仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ。投げ槍をですね、この愛の方に差し伸ばせ。私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸ばした。伏兵はすぐにその場所から立ち上がり、彼の手が伸びたとき、すぐに走って町に入り、それを攻め取り、急いで町に火をつけた。愛の人々が後ろを繰り返ったとき、彼らは気づいた。見よ、町の煙が手に持っていた。彼らにはこちらへもあちらへも逃げる手立てがなかった。荒野に逃げていた民は追ってきた者たちの方に向き直った。向き直ったんですね。今度は逃げてた時に向き直ったんです。イスラエルと全イスラエルは伏兵が町を攻め取り、町の煙が立ち上るのを見て引き返してきて、愛の者どもを撃った。彼らは町から出てきて彼らに立ち向かったが、両方の側からイスラエルの挟み撃ちにあった。彼らはこの者どもを撃ち、生き残った者も逃れた者も一人もいないまでにした。しかし愛の王は生き取りにしてヨシュアの者に連れていった。これは後で見せしめにするためなんですけれども、イスラエルが彼らを追ってきた愛の住民をことごとく荒野の戦場で殺し、剣の刃で彼らを一人も残さず倒して後、イスラエルの全員は愛に引き返し、その町を剣の刃で撃ったと。その日撃ち殺された男や女を合わせて1万2000人で、愛のすべての人々、人はみんな殺されました。ヨシュアは愛の住民をことごとく整然するまで投げ槍を差し伸べた手を引っ込めなかった。これ似てますね、モーセの杖とアマレク人と戦った時ですね。杖をずっとこう上げていました。同じようにですね、これある意味で祈りと言ってもいいかもしれませんけれども、そういうものをずっと行っていたわけですね。で、私たちは絶えず御霊によって祈りなさいと言われています。例の戦いのところでエペソ人の手紙の6章です。そのような状態の中でこの戦いを行っていくわけですね。ただしイスラエルはその町の家畜と分取り物を主がヨシュアに命じた言葉の通り自分たちの戦利品として取った。こうしてヨシュアは愛を焼いて永久に荒れ果てた丘とした。ここも永久に荒れ果てたものとなります。今日もそのままである。ヨシュアは愛の王を夕方まで木にかけて晒しですね、これ見せしめですね。火のいる頃命じてその死体を木から下ろし、町の門の入り口に投げ、その上に大きな石くれの山を積み上げさせた。今日もそのままである。そして次からですね、この申命記に書かれていたことに関連することが出てきます。それからヨシアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。 それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの立法の書に記されている通り、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に自然祖に生贄を捧げ、和解に生贄を捧げた。覚えてますか？新命記において主が、モーセがこの命じたわけなんですね。ちょうどここでエバル山というのはもっとこの内陸に入った、この愛よりもずっと内陸にちょっと内陸に入ったサマリア地方のところですね。ちょうどイスラエルの約束の地の真ん中に位置するところであります。このエバル山にモーセが石の上にこの神様の命令、モーセかな、そうではなくて石の上にですね、このヨシュアが書くね、ヨシュアは次に見てください。そのところでヨシュアはモーセが書いた立法の書をイスラエルの人々の前で石の上に書きます。そしてこの今から読んでいくと分かるんですが、このエバル山のところにこの人がいて、また次にゲルジム山のところにもこの人がいてですね、そして祝福と呪いの言葉を話すわけなんです。ちょっと見てみましょうかね、27章ですか、新命記の27章です。27章のところですね、2節ですね。あなた方があなた方の神主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡るときには大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさいですね。そこに書き記せと3節に書いてありますね。4節にヨルダンを渡ったら私が今日あなた方に命じるこれの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならないですね。エバル山に立てるわけです。そして今読んだようにこの石の祭壇を築く、それが自然のままの石でなければならないとあります。で、自然のままの石っていうふうに他のところでも出てくるんですけど、なんでかっていうのは、自然のままでなければいけない、つまり、私たちに当てはめると自分たちのパフォーマンスとか肉とかそういうものではなくて、本当にありのままの、自分であってですね、本当にこの、地味って言ったらいい変ですけど、これ自分たちの臭さが出ないというか、人間臭さが出ない、そういう本当にこの自然体でこの物事を行っていくというふうに言い換えることはできるかもしれませんですね。そしてこの全焼の生贄、私神様に捧げる生贄、そして和解の生贄、これは交わりですね、主との交わりの生贄を捧げると。でこれ書き記した後にですね、この祭司がですね、書き記した後に このゲルシム山に立つ人がいるわけで、12節ですね。シメオンとレビとユダとイッサカルとヨセフとベニヤミンで、呪いのためにエバル山に立たなきゃいけないんですね。ルベン、ガド、アシュル、ゼブルン、ダン、ナフタリ、そしてレビ人がイスラエルの人々の前でこの大声で宣言をすると。これは呪いの言葉がこうたくさん書かれているんですね。この立法というのは呪いがもたらされるということはよくわかりますけれども、これをヨシュアが実行に移しているわけです。エリコの町とアイの町を倒して、そしてまず彼らが初めに約束の地に入って行うことがこれだったわけなんです。神の言葉、立法の書を読み上げるということなんですね。そして32節、ヨシュアの8章の32節に戻ります。そのところでヨシュアはモーセが書いた立法の書をイスラエル人の前で石の上に書いた。全イスラエルはその長老たち、司たち、裁き司たともに、それに在留国人もこの国に生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、その半分はゲリジム山の前に、その半分はエルバール山の前に立った。これちょうどですね、2つのこの丘がこういう感じであるわけですね。その間にこの神の箱があって、一方はゲリジム山 のこの麓の方にいて、そしてもう一方はこのエバル山の麓の方にいるわけなんですね。すごい光景ですね。なんか本当にすごい光景です。そして、それは主のしもべモーセが先に命じたようにイスラエルのために祝福するためであった。それからのちヨシアは立法の書に記されている通りに祝福と呪いについての立法の言葉をことごとく読み上げた。ことごとく読み上げましたの新命記をですね、この説教をですね20分30分したらちょっと長すぎますよ。 するととんでもないですね。ここでは子供もいます、在留国人もいます、すべての人がいるところで読み上げる。1時間はもっとかかったでしょう ね。それをこれずっと聞いていたわけです。モーセが命じたすべての言葉の中でヨシュアがイスラエルの全集会および女と子供たち並びに彼の間に来る在留国人の前で読み上げなかった言葉は一つもなかったと、ありまして、神の言葉に立ち戻るですね、信仰によって歩み、そして神の言葉にあり。ですから本当に単純ですね。神の言葉に頼り、そして言葉に頼っている時にですね、これ知識ではなくて信仰によって歩んでいき、そしてまた神の言葉を学んでいき、そして信仰に頼っていき、これが信仰の勝利と言ってもいい、信仰の勝利の歩みであるわけなんですね。多くを学ぶことが今できました。自分で悟るエリコの町と愛の町だったエリコの町がはるかに難攻不落というか難しいところだったんですけれども、かつそこを倒すことができ、愛の町は倒すことができなかった。でも立ち直ることができたわけですね。そこからですね、僕を学ぶことができたと思います。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして、本当に信仰によって歩むことについて学ぶことができてありがとうございます。主は本当に、このいろいろと悔い改めることを示されました。罪を犯しているものを取り除かなければいけない。そしてこの赤のようにこの目に見るものに引き寄せられてしまう。そして肉の欲が出て、そして罪が払う。そして罪が出てくると本当死を払うとヤコブの手紙に書いてあります。それから自分の理解によって物事を動かして肉によって動いていく、そういうこともあります。しかし今見たように主に言われたからこれを行っていく、そしてまた言われた後でこのまた自分の理解に頼っていくのではなくてまた歩んでいくと、この繰り返しなんだなということを思います。主よ、どうぞそのことを私たちに続けてまた教えてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。